会ナビ。
この番組は、ムドラン工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。工大ナビは、毎週木曜日の午後7時から、ムドラン工業大学についての様々な情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。今回は国立大学法人ムドラン工業大学物創造系領域土木工学ユニットの助教を務めていらっしゃいます川来智樹先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
川来先生は今助教ということでご案内をしているんですけれども、実はこのムドラン工業大学の学生でいらしたと伺いました。
はい、もともと2012年から、本学に入りまして、学部生で入って、その後大学院に6年間で、室蘭に今住んで12年13年ぐらいになります。
まさにこの室蘭工業大学で学生さんをされていて、でその後ここの今先生になられたということなんですよね。学生さんの時にもいろいろとこのご活躍をされていたと伺ったんですが、どういうことですか？
はい、ですね、学生の時に、本研究室に入ってですね、今僕の所属している研究室に学生として入った時に、一つの取り組みとしてジャパンスティールブリッジコンペティションという、日本全国で土木系の学生がですね、橋梁の模型を作成して、それの、いろいろ変形をどれぐらいこうたわむのかみたいなところを競い合うコンペに、3年間ですね、出場してました。
私も今その頃の写真ですとか拝見しているんですけれども、この橋の模型を実際に作る、でその先生が出場した時というのは、こう重たい重りをつけて一回たわむんだけれども、それをまた別な重りをつけることにいかにたわまないかという競技だったそうなんですけれども、なんとその差が1ミリ以内だとか。
そうですね、たまたまというか、いろいろ何回も、大学の方で練習して、当時会場で採火したんですけど、運よく1ミリ前後に収まって、全国でですね、総合2位という成績を残すことができました。
本当に細かい世界でも、それを計算したり実際にその場で組み立てる中で、実技としてやらなければいけない、そういったコンペティションの中で全国に、すごいことだなと思うんですが、その先生、先ほど一番最初にご紹介したときに土木工学ユニットということでご案内をして、この今回はその橋の橋梁に関するそういったコンペティションだったということなんですが、実は同じ研究室の中で活躍されていた方で、今先生と非常に近い立場の方もいらっしゃると伺いました。
はい、僕が修士2年生の時の、2個下の4年生の方と、結婚しまして、今一緒に住んでいるような状況です。はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。すみません。
室蘭工業大学で学生をしていらして、修士2年生の時に、奥様と出会われたと。
出会い自体は、もう少し前、何年か前ですけど、研究室に入ってからですね、付き合い出して、ずっと7年ぐらい付き合って、結婚したような感じです。
ムドラン工業大学で学び、そして川来先生は職を見つけ、そしてさらにご家族、将来の伴侶を見つけということで、ちょっと先生のその人生に憧れる方も出てきそうだなと思いながら伺っております。ちなみに奥様もこの橋に関するさまざまな研究をする研究室に入っていて、今は奥様は、
橋の設計をするような仕事、建設コンサルタント会社で、今も働いてます。
じゃあまさにそういった橋のお仕事の第一線で今も勤めていらっしゃるんですね。本当にこの学生としていろいろな活動もしながら奥様とも出会い、でその橋のことのきっかけの仕事を奥様は今もしていらして、で橋を研究するものも一部していらっしゃる先生に、川来先生がついているということですので、すごくこの研究室でいろいろなつながりがあったんだなというふうに思っております。実は川来先生はですね、今このやってお話を工大ナビで伺う前にも、この工大ナビにご出演をいただいた経験があると伺っているんですが、 そう、学生さんの頃にということでしょうか。
はい、学生の時に、ちょっと何年前か分かんないんですけど、5、6、7年前かもしれないんですけど、ロボットアリーナという、まあ、別の、まあ、今僕土木の系の教員ですけど、まあ、全然関係なくロボットアリーナという大学の施設があるんですけど、まあ、そこで、バイトを6年間ぐらいしてましたので、その時に直接、お会いして、インタビュー受けました。
6年間その分野は違うけれども、ロボットアリーナでこう学生としてアルバイトをしてたということだったんですが、やっぱ結構ロボットにも興味がおありだったんですか。
ですね、まあ、たまたま僕入った時にロボット系の、まあ、ちょっと今あのうちの大学の編成が変わってるんですけど、僕入った時は僕は建築土木系の学生で、まあ、仲いい同じ地元の友達がまあ機械系でいて、まあ、その友達の知り合いでちょっと一緒にやんないっていうので、まあ、誘われたからやったって言うとあれなんですけど、でたまたまこう採用いただいたというか、はい、働けることになったので、そこで、まあ、ロボットのこともいろいろ、まあ、そんなに詳しくないんですけど、全然詳しくないんですけどちょっとですね、やらせていただいてました。
でも本当その土木や建築とはちょっと分野が違うけれども、こういったロボットアリーナでも6年間経験を積まれたということでした。そしてその時だけじゃなくて、今もそのロボットアリーナの職員さんたちとつながっている部分もあるそうですね。
はい、そうですね、先ほど、話しました、橋のコンペもそうなんですけど、結局橋作る時もロボット系の、まあ、機械系の、工作機械というか、まあ、それを使わなきゃいけないので、もう一つクレモというものづくりセンターもあるんですけど、クレモの方とかですね、ロボットアリーナの今の職員の方にも現在進行形ですね、お世話になりながらですねずっと長らくいろいろサポートしていただいてます。
じゃあこのやっぱり学生の時のその経験だったり人とのつながりっていうのが、今まさにこの助教という立場になってもいい意味で本当に生かされているということですね。
そうですね、なんか学生の時は何もあまりこう将来考えず、まあ、今もあまり考えられてないんですけどまあなんか気づいたら、まあ、いろいろまあなんかこう悩まず特に考えずやってみたら、いろいろ後になって今5、6、7年越しに、まあ、やっててよかった、まあ、つながりがあってというか縁ができてて、いろいろやりやすくなってるというか、まあ、お世話になっている方がいるので、まあ、当時まあ学生でいてですね、いろんな方と付き合っていろんなことをしてたのがまあよかったなと、まあ、当時は分かんなかったんですけど、今結構お会いしていろんな方とお会いしてですね、特に大学の事務の方とかもですね、知っていただいている方とかいらっしゃって裏で実はお世話になってたとかもあるので、まあ、それは非常に良かったなとは思います。
まさにこうずっと室蘭工業大学で学生をしていたからこそ、今のこの全然何も考えてないっておっしゃってましたけど、きっとそんなことはなくて、多分おそらく目の前のことに一生懸命だったからこそそういう言葉になると思うんですが、多分それを周りの方も見てらして、あ、河原さんは頑張ってるよねって、なんかこう直接会えないところでもその裏側でも何かこう支えてあげたいっていうふうな、そんなことにつながってるんじゃないかなと思うので、河原先生の本当人徳なんじゃないかなって思っております。まあ、そういうふうにこの学生からここ室蘭工業大学で過ごす中で、いろいろといろんな方とのつながりもあって今を迎えているということなんですが、ここまでですね、まだ実は河原先生の先生としての部分ではなくて学生さんとしての部分もたくさん伺ってきたんですけれども、この後ですね、ちょっと一曲挟んでからは、ではまさに今河原先生がそういったいろいろな人とのつながりの中、これまでの経験なども踏まえた中で行われている研究の部分について具体的に伺ってまいります。ではここで河原先生からのリクエスト1曲お願いします。
はい、バウンディのタイムパラドックスでお願いします。
どうしてこの曲を。
まあ、結婚式でちょっと使用させていただいたっていう大変なんですけど、はい、
おめでとうございます。それではそのシーンを思い浮かべながら皆様にもお聞きいただければと思います。河原先生からのリクエスト、バウンディタイムパラドックスお聞きいただきました。今日は室蘭工業大学物創造系領域土木工学ユニット助教の河原智樹先生にお話を伺っています。先生に伺っていますと言いながら、前半ではほぼここ室蘭工業大学を卒業されているということで、その学生時代のこと、そしてそこで今の仕事にもつながることもそうだし、そして奥様もここの室蘭工業大学で出会われているということや、学生時代のロボットアリーナにアルバイトをしていた頃のお話などもいろいろと伺ってまいりました。今度いよいよ よですね、その河原先生がこの室蘭工業大学で今助教というお立場でいろいろな研究をされているということですので、そちらについて詳しく伺っていきます。先生の研究について、私資料を拝見したときにこんなふうに書いてありました。低速度衝撃を受ける FRP シート接着曲げ補強 RC 針に関する断層性衝撃応答解析手法の開発研究。ちょっと全くわからないというふうに思う方が多いと思うんですが、どんな研究なのかちょっとご紹介いただけますか。
簡単に言いますと、落石、いろいろ今災害が発生してますけど、落石などの災害が発生した時の構造物、建物の変形、たわみというか、その時あとどういうふうに壊れるのかみたいなところをメインで研究してます。
私たちは道路走っている時に、道路の周りにいろいろガードレールがあったりとか、なんか柵があったり、ちょっとこう山道峠道だともうちょっと鉄骨の何かものがあったりしますけれども、ああいうものにもし落石があってこうぶつかった時にどんなふうに衝撃を受けるかっていうような研究なんですね。
はい、そうですね。どんなふうに、ある力が加わったときにどれぐらい変形するのか、それで道路を通って渡って車両とかですね、あとはそれこそ国民の方々の今命を守るには十分な性能があるかといったところがですね、明らかになっている部分もたくさんありますので、その辺を研究して、で、かつ合理的なというか、より良い設計手法みたいなものを確立できるような研究をメインでやってます。
走ってるとすごくこう、出来たての新しく設置されたんだなっていう強そうな頑丈そうなやつもありますが、だいぶ設置されてから時間経ってる、ちょっと錆びてるのかなみたいなのも見かけたりしますもんね。
本当に使えるならそのまま使いたいですけども、使えるのかっていうところも分かってないので、それも含めてですね、今後の維持管理というか、日本のですね、経済も考慮した上でですね、使えていきたいけどどうするっていうところで、研究を進めているような段階です。
その衝撃を受けた上で使えるものであればもちろんそのまま使い続けていきたいし、そうじゃないとしてもできるだけ経済的に でもきちんと命を守れるべきものでないといけないということで、そういったこの実際に衝撃を受けてっていう実験も行っているそうで、私先ほど実は動画を見せていただいたんですけれども、いろいろな実験この室蘭工業大学の近くでも行われているそうですね。
一つ衝撃実験装置はうちの大学で、あるんですけど、実験としてはですね、実際に現地の橋とかを見に行って、そこにこうセンサーを設置したりで、そこで実験といいますか、実験プラス、日常的にどういうふうな挙動、どういうふうな変形しているのかっていうのも計測したりしてます。
室蘭で橋というと白鳥橋が思い浮かぶんですけれども、で今お聞きの皆さんの中にもまさに通ってますとか、毎朝通ってますっていう人もいるかと思うんですが、何かこう白鳥橋に関してもされていたりするんですか。
はい、今まさにですね、白鳥橋の中央部、今塔が2つあるかと思うんですけど、その真ん中にですねセンサーをつけまして、もう少しだとプラスセンサーもつけてるんですけど、真ん中にセンサーつけて、日常的に車が通行した時にどれぐらい変形するのかっていうのですね、光ファイバーと、あとは今いろいろ IoT っていうのが話題になってますけど、インターネットオンライン通じてクラウドにデータが上がって、今室蘭工大にいるんですけど、ここでもですね、今実際にリアルタイムで、走った車による変形っていうのもですね、僕のスマホとかパソコンで見れるようなセンサーつけてですね、企業の方にご協力いただいてですね、あと開発局さんにもご協力いただいて、みんなでですね一緒にやってるようなことをしています。
白鳥橋私もよく通るんですけど、確かにすっごい大きいトラックが来た時とかに若干こう橋が揺れてる、地震じゃないねトラックだみたいなことがあったりするんですが、じゃ ああいう揺れとか振動っていうのは今私の目の前にいらっしゃるこの室蘭工業大学の河原先生のスマートフォンなどでもチェックできるようになってるってことなんですね。
はい、まさに、そういう研究、僕らだけじゃないですけど、いろいろやられてますけど、僕ら今白鳥橋っていうのを対象にして、いろいろですね、日々のデータ、風が強い時弱い時、あと夏冬と朝の車両がたくさん通ってる時、通勤ラッシュといいますか、あとは帰宅ラッシュ時にどうなるかってところをですね、いろいろ計測してます。あとプラスです、例えば地震災害が起きた時もですね、どんな挙動するのかっていうのも見れればいいんですけど、そういったところですね、いろいろ今3年目ぐらいになるんですけど、継続して計測を行っているような段階です。
今私がこのお話を伺っている、今ラジオでお聞きいただいている、今あなたが通ってるかもしれない橋の瞬間も河原先生のところにしっかりデータが届いているということなんですね。
なかなか K とかちっちゃい車ですと、あんまりほぼわからないんですけど、見ようと思えば見れるような計測を行ってます。
今お話があったように朝は通勤ラッシュの時間は車が多くなっているとか、真夜中だと多分あんまりほぼほぼ車が通らないとか、そういったものって地域に住んでいる方体感ではなんとなく分かる方も多いかもしれないんですけれども、実際にそれをその橋の中にセンサーがあって、そのセンサーを通じて日々こう見てくださっている、こう研究していらっしゃる方がいるっていうのは多分あんまり皆さん知らなかったんじゃないかなと思いますので、ちょっとこれから橋を通るときはぜひそういったこと、一番は安全運転に考慮していただきつつ、今通ってるこの橋でそういうセンサーがあるんだなっていうことをちょっと思い出してもらえたらと思います。ちなみに白鳥大橋、その首都があってだいたい真ん中ぐらいというお話でしたが、これはその車道のところから見ても見えるような位置にあるものですか、それとも車道の下にあるんですか。
車道の、下ですね、下は箱桁っていう、箱型の桁になってるんですけど、その中にあるので、普通に車上通ってる分には見えないんですね。中に入ってみないと見えないんですけど、そこにセンサーをいくつかつけて計測してます。
ってことは河原井先生も白鳥橋のその橋桁のところに行ったことがあるんですか。
そうですね、僕が勝手に行けないんで、企業の方とあとは開発局さんに許可をですね、いただいた上で、その計測に関わることでですね、何回も、中にも入っていることがあります。
白鳥橋、確かに走っているとおそらく工事の関係の方がいらっしゃる場合もありますけれども、場合によってはその工事の方たちだけじゃなくて、こうやってその橋の安全のためのセンサーとか、そういったものの設置のためとか研究のために人がいらっしゃる場合もあるんだなというのを改めて感じましたので、ぜひ普段お車で通るよという予定がある方は、そういったことをしてくださっている方もいるからこそ安全運転を気をつけていただければなというふうに思います。そしてこの白鳥橋にそのセンサーがついているということなんですが、なんかいろいろとこのアラートが来るような設定も組み込まれているそうですね。
はい、こちらで敷地をどれぐらいにするかっていうのが一つ課題ではあるんですけど、ある敷地を決めてあげればですね、例えば車両が走った時にその敷地を超えた瞬間にですね、僕のスマートフォン、僕だけじゃないんですけど関係者の方々にですね、その瞬間にメールが行くっていうような、システムもあります。で、その時にですね、そのアラートが鳴った周辺の時間帯を細かくですね、より細かく計測自動でですね、計測してくれるようなシステムにもなってますので、なんか、それこそ災害があった時にですね、すぐ、その状況を見れるような、システムになってます。
もちろん災害がないのが一番ではあるんですけれども、何かがその発生した時に、やはりその橋を走行している車が、例えばその大きな段差ができて、何かこう事故が発生してしまうということになるのを未然に防ぐところにもつながる、そういった研究なんじゃないかなと思いますので、まさにその命を守ることに向けた取り組みなんだなというふうに感じておりました。私たちの生活にもすごく身近なこの白鳥大橋でもこういったセンサーなどをつけて計測ですとか、そういったところを普段から行ってくださっているということだったんですが、その前に伺った先生の研究の一つ、落石ですとか衝撃に関するどれぐらいその構造物っていうのが変わってしまうのかっていうものも含めて、こういったものを構造力学というふうに広く先生の専門分野として挙げているということなんですが、この構造力学に関するホームページもあるのを見つけました。
はい、私の所属している研究室でですね、構造力学研究室というんですけど、そこで調べてもらえればですね、室蘭工業大構造力学研究室で調べてもらえるとホームページがございます。
ここまでお話伺った中で、それこそ前半で出てきた橋 のコンペティション、なかなか模型といってもどういうふうに作っているのかって、ラジオだけだといまいちイメージしにくかったかと思うんですけれども、今先生からご紹介いただいた室蘭工業大学構造力学研究室で検索すると、かなりいろんな写真も交えてその話題が出てきます。で、またこれまでどういったことが行われてきたかですとか、そういったものも見られるようになっていますし、ブログもありますので、ぜひ室蘭工業大学構造力学研究室検索してご覧になってみてください。近いところでいきますと、先生6月にも函館に伺ってある研究をしてきたとも伺ったんですが、
はい、先ほど白鳥大橋の話ありましたけど、いろんな北海道各地現地にお邪魔させていただいて、で、僕は勝手にできないので橋管理している管理者の方とですね、ご協力いただいて、もっと実際の現地の橋がですね、車両を走った時にどれぐらい変形するのかっていうのは、白鳥大橋の話ありましたけど、実際に現地に行って、いろんな北海道のですね、橋梁全体をですね、実験させてもらってます。で、6月には函館の方に行ってですね、橋をちょっとお借りして揺らしてみたいなものをやりました。
そういう構造力学に関する研究で、あと土木っていう名前も聞くとやっぱりこう男性が多いイメージもあるんですけれども、実はこの函館での研究の際には女性の学生さんも一緒に行ってらして、非常に今注目を集めているそうですね。
今大学院生、まあ、うちの研究室でですね、大学院生で1人女性がいらしてですね、あとは4年生にも2人学生、女子学生がいるんですけど、今、まあ、大学の方でというか、まあ、業界全体でですね、女性技術者を増やそうという、まあ、風潮もありますので、まあ、そこで、そうですね、まあ、大学院生のですね、女性の方にクローズアップしてですね、ちょっと取材いただいて、まあ、僕がメインで取材してるわけじゃないですけど、もちろん、ちょっとそこら辺で NHK とかも入ってですね、取材が入りました。
もしかしたら、もうすでに放送されているかもしれませんし、今後かもしれませんけれども、まあ、こういった取り組みがどんどん広まっていく、皆様の目の前で見られる機会も多分今後あると思いますので、ぜひご注目いただきたいですし、確かに私今40なんですけれども、私が、高校生ぐらいの頃って工業高校とかって男の子が行く、特に土木って男の子が行くところだっていうイメージが強かったですけれども、今はそうじゃないんだと、本当に まだ少ないけれども、それこそ前半で伺った川原先生の奥様も今まさにその橋を作る、橋の設計なども本当第一線で手掛けてらっしゃるということですし、今もこの室蘭工業大学の研究室の中には女性の生徒の方もいらして、非常に注目をされているということでしたので、今聞いている方で例えばうちの娘だけどやっぱそういうところにちょっと興味あるんだよねっていうふうに言う方ですとか、もちろんご自身がやってみたいという方にも、この室蘭工業大学でこういう道があるんだよっていうことを知ってもらえたらと思いますね。さあ、いろいろと先生の研究のこともそうですし、まさにこの土木女子とも言われている今お話伺ったこともそうですし、またご自身のご結婚の方ですとか、学生時代の話も含めていろいろ今日は伺わせていただきました。最後にですね、先生の研究の分野でもプライベートなことでももちろん構わないんですが、今後の展望や目標があれば伺えますか。
はい、ですね、まあ、今後の目標でいうと、まあ、研究の方でですけども、まあ、今やはりですね、本学の学生としてずっとここで学ばせていただいてですね、でそのまま、まあ、最終的にここで教員になるという目標が最初からあったわけではないんですけど、まあ、たまたまというか、まあ、まあ、運みたいなものもありつつですね、まあ、目の前の与えられたことをいろいろやってたら結果今があるんですけど、まあ、で、まあ、構造力学をメインにですね、いろいろ研究を今しているので、まあ、本学はもちろんですけど、まあ、北海道と、まあ、あるいはですね、まあ、日本を代表するようなですね、構造力学の、まあ、研究者になれるようにで、まあ、日々ですね、まだまだ全然なんですけど、精進してですね、まあ、代表もできるようなですね、まあ、北海道行けば、北海道には河原がいるよみたいな感じになれるようにです、うん、毎日、今後もですね、まあ、ひたすら研究をしていかなきゃなと、していくつもりで、まあ、はい、毎日いろいろ頑張ってます。
北海道には河原がいるぞと言われるようにということでしたけれども、私たち室蘭市民はもう白鳥大橋を通るたびに、あ、河原先生のところに今この瞬間センサーで行ってるかもしれないなというふうに、そんなふうにも思っていただきたいですし、まさにその構造力学という点でこの河原先生の名前がこれから北海道全国全世界いろんなところから注目される、そんな研究者になってくださる日を楽しみにしていたいなと思っております。そしてもちろん私たちの生活の安全を守る、そういった研究を多くしてくださっておりますので、そういったところでも日々ご活躍を期待したいなと思っています。今日は国立大学法人室蘭工業大学物創造系領域土木工学ユニットの助教河原智樹先生にお話を伺いました。
ここで室蘭工業大学からのお知らせです。まずはプッシュアップユニブを開始しましたという話題です。今年6月から入試に関する最新情報や受験生向けイベントなどのお知らせをスマートフォン端末にプッシュ通知で配信するサービス、プッシュアップユニブを開始しました。室蘭工業大学に関心をお持ちの受験生、保護者の皆様は室蘭工業大学の情報収集としてぜひお役立てください。詳しくは室蘭工業大学のホームページをご覧ください。続いて令和6年度オープンキャンパスについてお伝えします。当日は学科コースでの学びを体験できるオープンラボラトリや室工大生の生活環境や研究設備などを見学できるキャンパスツアーを開催する予定です。このほかたくさんのブースを出展し、皆様からのご質問にお答えします。開催日時は8月3日土曜日午前10時15分から午後4時30分、会場受付は午前9時30分に開始します。場所は室蘭市水元町の室蘭工業大学。参加入場対象者は高校生などの受験生や保護者です。オープンキャンパスへの申し込みは7月28日日曜日の午後5時まで受け付けています。詳しくは室蘭工業大学のホームページをご覧ください。オープンキャンパスの申し込みがすでに始まっています。 定員を超えた場合は先着順となりますので、お早めのお申し込みをお願いします。なお、お電話でのお問い合わせは0143-465163、 0143-465163、 入試戦略課入試企画係まで。広大ナビ、この時間は室蘭工業大学の提供でお送りしました。